石橋秀夫牧師、命の光に光を輝かせてください。
32章の初めのところでエリフについての紹介がなされています。ブズ出身でラム族のブラクエルの子、これがエリフであります。それぞれがすごい意味のある、言葉であります。エリフの意味は彼は神であるという意味があります。ラム族のラムは高いという意味があります。バラクエル、これは神が祝福するという意味があります。このような意味を持つエリフでありますが、自らを若者と言っているのであります。本当に若いエリフなのかと、問いますと、そうでもないように思うわけであります。かなり上から目線でヨブに語りかけている。見方によっては傲慢な存在とも見えないわけでありますが、見えてくるところでありますが、しかし自らを若い、未熟と表現するわけであります。このように語るエリフは誰であるかということになるわけでありますが、見方によっては傲慢なエリフという語りかけがある、そういうふうなことから推測しながら、実はこのエリフは呼ぶ記を書いた著者ではないかという説があるわけであります。呼ぶ記を書いた著者であるというふうなことであるならば、このような語りかけもうなずけるところであります。それが本当かどうかは分かりませんが、そのように唱える学者がいるわけであります。彼は、若者であるということにおいて、自らの未熟さを強調しているのではないか、自分は未熟なものだ。呼ぶ記の著者であるならば相当年を重ねている。三人のあの友人たちもとも引けを取らない、その経験から来る知識知恵、当時は、老人が尊ばれていたわけであります。経験を重ねていくそのところから得る知恵知識、それが人々から尊敬され、また社会の秩序を保つ力となっていたということから見ていきますと、このエリフもそのような知恵を持つ者、知識を持つ者と見れないこともないわけであります。しかしながら自らを若者という、これは、単に若いということよりも未熟さを表していると思われます。未熟なものに神の霊が注がれた、未熟なものに神の息吹が注がれた、神の霊聖霊に満たされて語る言葉、語るものが未熟なものであるがゆえに語る言葉が光る、誰もが聞かなければならない言葉として響き渡る、そういう語りかけをエリフはしているのではないかと思うのであります。ですから全てのものに沈黙せよ沈黙せよ沈黙して神の言葉を聞け、こ この世に行って33章の言葉が語られていくわけであります。今沈黙せよという言葉は31節から33節最後のところで言われている言葉であります。そこを見ますと、予備を耳を傾けて私の言うことを聞け、沈黙せよ、私に語らせよ、私に答えて言うことがあるなら語れ、正しい主張を聞くのが私の望みだ、言うことがあれば耳を傾けよ、沈黙せよ、私があなたに知恵を示そう、言うことがなければ耳を傾けよ、沈黙せよ、私があなたに知恵を示そう。まあ、沈黙という言葉が、沈黙せよという言葉が重ねて語られるわけであります。沈黙せよ、沈黙せよ、神の言葉を聞け、神の技を見よ。このように33章で、聖霊に満たされて、神の息吹に満たされて、エリフは語るわけであります。33章のエリフの言葉は、4節ですね。4節、神の霊が私を作り、全能者の息吹や私に命を与えたのだ。そして語るものとされている、神の言葉を聞け、沈黙して神の言葉を聞けと呼びかけられているわけであります。この呼びかけはヨブに対してのみならず、あの3人の友人たちに対して、この世において自分には知恵がある、知識があると教える教師たちに対して、そして私たちに対して、沈黙せよ、沈黙せよ、主の言葉を聞け、神の言葉を聞け、神の技を見よと33章で語られていくわけであります。この33章からはたくさんのメッセージを聞くことができるように思います。8節からは、ヨブが今まで叫んでいた言葉、神様に厳しく問いかけていた言葉、それが記されていくわけであります。8節から見ていただきますと、あなたが話すのを私の耳に入り、声も言葉も私は聞いた、私は潔白で罪を犯してはいない、私は清く咎められる理由はない、それでも神は私に対する不満を見出し、私を敵視される、私に足かせをはめ、行き道を見張っておられる。ヨブの今まで語ってきた言葉が語られているわけであります。自分は潔白だ、罪を犯していない、清く咎められる理由は何もないと神に問い叫んでいるヨブの姿を学んできたわけであります。神が私に対する不満を見出した、神は私を敵視されている、私に足かせをはめ、見張りを立て、自分の自由を奪っている、病に侵され、ヨブはもう何もすることはできない、肺の中に横たわり、その激しい病から来る痛みに耐える以外ない、その叫びを聞いてきたわけであります。これに対して12節、ここにあなたの過ちがあるという、神は人間よりも強く言いますとエルフは語るわけであります。私は潔白だ、罪を犯していない、私は清い、 咎められる理由はないと語る。そこにあなたの過ちがあるとエリフは、語ってくるわけであります。断言するわけであります。激しい苦難の中で神が分からなくなってしまっている。神が分からないと頭を抱える予備に対して、あなたの方が神を分かっていないと語っていくわけであります。12節で2行目のところで、神は人間よりも強く言います。お手元の印刷物資料では直訳として、神は人間よりも大いなるもの、これが直訳であります。神は人間よりもはるかに大いなる存在だと語っていくわけであります。そんなことはみんな分かっている、余分も分かっている。しかし ここにあなたの誤りがあると問われてしまうほど、分かっていると言いながら分かっていない私たち、神が大いなる存在であるということを分かっていない、この信じていると言いながら本当には分かっていない私たちの姿が共にここで問われているように思うのであります。そして主が予備記の著者ではないかと言われる一つの理由、それはエリフの中心主題ではありますが、なぜ正しいものが苦しまなければならないのか、人間はなぜ苦しまなければならないのか、その理由は何であるか、まあ、このことについては予備記で繰り返し繰り返し語られてきたことでありますが、今まで語られてきたことに対して苦難を理解するもう一つの視点がある。このもう一つの視点、それが実はここに指し示されているのであります。私たちが自分に降りかかる苦難、その苦難を理解していくために見つめなければならないもう一つの視点、それが実はここに指し示されているのであります。13節を見ていただきますと、なぜあなたは神と争おうとするのか、神はそのなさることをいちいち説明されない。この言葉の中にもう一つの視点が示されているわけであります。神はそのなさることをいちいち説明されない。そのなさること、苦難は神様がなさっておられて神のうちにあることだと語られてくるわけであります。私たちに降りかかるさまざまな苦難、もう一つの視点、その苦難は神のうちにある。そしてその理由を神はいちいち説明されないと語られてくるわけであります。苦難の理由は神のうちに隠されているのであります。隠されていますから、その隠されたことが明らかになったときに、私たちはそこで自分が180度変えられる。ああそうだったのかと神の御業をたたえざるを得ない。そのような驚きをもって神様のご意志を私たちは聞くことができる、まあ、そのことがエリフを通して示されてくるわけであります。神様のご意志は何であるか、三十節に示されています。見ていただきますと、 その魂を滅亡から呼び戻し、命の光に輝かせてくださる。神は苦難は神のうちにある。その理由は神のうちに隠されている。その隠されている、その理由が示されてくる。神様の御心が、深い御心が苦難の中で示されてくる。その時に私たちは驚きを持って神を賛美するわけであります。神の御心はその魂を滅亡から呼び戻し、命の光に輝かす。そこに神の御心があった。そのことを苦難の中で、まさに滅亡していくという大きな苦しみの中にあって、強烈にこの救いを指し示してくださる。そのことがこのエルフの言葉から教えられてくるわけであります。隠されているけれども、語られなかったわけではない。神は沈黙されていたわけではない。14節から神様がどのように語ってきてくださったかが示されます。14節、神は一つのことによって語られ、また二つのことによって語られるが、人はそれに気がつかない。気がつかないわけであります。一つのこと、二つのことという言い方は、知恵文学においてはよく用いられる言葉でありますが、セルムスの訳で見ていきますと分かりやすいと思います。この部分をセルムスは次のように訳しています。お手元の資料にありますが、神は一つの手立てでお語りになり、また二つの手立てでお語りになると、このように訳しているわけであります。一つの手立てで語られ、また二つの手立てで語られる。主は語ってこられた、繰り返し語ってこられた。夢ということにおいても語ってこられたんだ、まあ、そのように14節15節で示されているわけであります。神はこのように語ってこられたけども、人間はそれに気づかなかった。しかし神は繰り返し繰り返し語り続けてくださっていた。その目的は、人間が滅びることがないように。神は語り続けてくださったと示されてくるわけであります。16節、神は水の身を開き、暮らしめの言葉を封じ込められる。人が行いを改め、誇りを迎え、こうしてその魂が滅亡を免れ、命が主の川を渡らずに進むようにされる。神が耳を開いてくださる。神ご自身が隠された神のご意志を語りかけてくださる。それは懲らしめの言葉を封じ込めるために、神の怒りの言葉、裁きの言葉を収めてくださる。そして人が行いを改め、誇りを迎え、こうしてその魂が滅亡を免れ、命が死の川を渡らずに済むようにされる。命が死の川を渡らずに済むように、まあそこではちょっと三途の川と似てるって思ったわけでありますが、主の川を渡らぬように、ここに神様の御心がある。この神の御心を表している御言葉が、エゼキエル書33章11節から12節の言葉によってよく示されているのであります。 印刷物に記されてありますが、彼らに言いなさい、私は生きていると主なる神が言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家をどうしても私は死んでよいだろうかと、神様の強烈なご意志が示されているわけであります。私は生きている、立ち返れ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。ここに神の御心が示されるわけであります。今ヨブは死に至る病の中に苦しんでいます。死の川を渡るその時に、あれまさにヨブは今死の川を渡るその時にある。その病の苦しみ、今のヨブの姿、もうすぐに墓に行ってしまうのではないか、落ちてしまうのではないか、そういう滅びの時がもうすぐ来る、そのようなヨブの姿が、示されてくるわけであります。19節から21節の言葉は今のヨブの姿が語られます。苦痛に責められて横たわる人があるとする。骨のうずきは絶えることなく、命はパンを糸い、魂は好みの食べ物をすら糸う。肉は消耗して見えなくなり、見えなかった骨は姿を現し、魂は滅亡に、命はそれを奪う者に近づいていく。今のヨブの姿であります。まさにヨブはその命が死の川を渡ろうとするその寸前の時にある。骨と皮ばかりとなり、その骨が痛む、鉱物ももう受け付けない、パンを食べることはできない、肉は消耗して見えなくなり、見えなかった骨が姿を現し、まさに今魂の滅亡、命を奪うものは近いと思える危機の中にヨブは身を沈めているわけであります。ヨブはこのようなまさに危機的現実の中で、深い深いその苦しみの深みで神の救いの御業を知っていくわけであります。23節、千人に一人もこの人のために問いなし、その人の正しさを示すために使わされる御使いがあり、彼を憐れんでこの人を免除し滅亡に落とさないでください、代償を見つけてきましたと言ってくれるなら、彼の肉は新しくされて若者よりも健やかになり、再び若い時のようになるである。ヨブの回復の時があることが示されます。そのためにとりなし、この者のためにとりなすものが示される、その正しさを示すために使わされる御使いがありとありますが、取り出すもの、中保者、それが御使いということではありません。御使いはその中保者にはなり得ない。この中保者は自分を代償として捧げるもの、そのことによって罪が免除される、滅亡から滅亡に落とされない、そのような代償を見つけてきました。 このような中保者が与えられると示されてくるわけであります。御使いは中保者にはなり得ないのであります。神様が神の前に犯した罪を洗い流してくださる、免除してくださる、その代償を見つけました。その代償は神様が送ってくださらなければその力を持たないのであります。非常に重要な語りかけがなされてくるわけであります。まさにこの代償を見つけました、取りなす者が来てくださいました、中保者が来てくださいました、このお方こそ主イエスキリストのあの十字架の主を指し示している言葉であります。三位一体の子なる神が使わされた、代償を見つけました、この方によって救い上げられました、滅亡から生み出されて命の光に輝くものとされました。そのような中保者が神様から使わされると大いなる神の希望の救いの御業が示されるわけであります。このお方に出会った時に神様の本当の救いの技を見ることができた時に、すべてのものは神の前に歌わざるを得ないのであります。27節、彼は人々の前で讃えて歌うであろう、私は罪を犯し正しいことを曲げた、それは私のなすべきことではなかった。ヨブがどんなに自分の正しさを訴えたとしても、主張したとしても、神様のこの大いなる御業を知ったときに、主を賛美しながら自分の罪を告白せざるを得ない、喜びの中で自分の罪を告白するわけであります。魂の滅亡から救い上げてくださった主の命が主の川を渡らずに進む、その道が開かれた、魂の滅びから救い上げられた、神の大いなる御業を大きな喜びを持って賛美しながら告白するわけであります。私は罪を犯し正しいことを曲げた、それは私のなすべきことではなかったと、いかなる者も神の前にこのように告白せざるを得ない、それほどの大いなる御業が私のために主は成してくださった。立ち返れ、どうしてお前は死んでよいだろうか、私は生きている、生ける神の大いなる救いの御業が示されているわけであります。その魂を滅亡から呼び出し命の光に輝かせてくださる、この神の御業が指し示されています。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、呼ぶ気に学ぶことが許され、感謝いたします。たくさんのメッセージをこの御言葉から私たちに語ってくださり、心から感謝いたします。苦難に押しつぶされるその現実の中にあって、私たちはこの主の言葉を聞くことが許されています。その苦難は神のうちにある、その理由は神のうちに隠されている、その理由が示されたときに神様の人間を思う思いの深さ、厚さ、熱烈な神の救いの御業が示され、 本当に心から、私は罪を犯し正しいことを曲げた、それは私の情けでいくことではなかったと、救われた喜びの中で自分の罪を告白する、そのような大きな救いの御業のうちに私たちが生かされていることを思い心から感謝いたします。私たちの魂は滅亡から救われ、主イエスの十字架と復活に、その救いに預かることによって命の光に輝いて生きることができます。どうぞいつもあなたにこの礼拝において神様のこの救いの御業を、十字架と復活の救いの御業を心に深く新たに受け止めながら、それぞれ人生を歩むものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。